コヘレトは知恵を深めるにつれてよりよく民を教え知識を与えた。多くの格言を吟味し研究し編集した。コヘレトは望ましい語句を探し求め真理の言葉を忠実に記録しようとした。賢者の言葉はすべて突き棒や釘、ただ一人の牧者に由来し収集家が編集した。それらよりもなお我が子よ心せよ、書物はいくら記してもキリがない。学びすぎれば体が疲れる。すべてに耳を傾けて得た結論、神を恐れその戒めを守れ、これこそ人間のすべて。神は善をも悪をも一切の技を、隠れたこともすべて裁きの座に引き出されるであろう。続けて口語訳でもお読みいたします。伝道の書12章9節から。さらに伝道者は知恵があるゆえに知識を民に教えた。彼はよく考え尋ね極め、あまたの箴言をまとめた。伝道師は麗しい言葉を得ようと努めた。また彼は真実の言葉を正しく書き記した。知者の言葉は突き棒のようであり、またよく打った釘のようなものであって、一人の牧者から出た言葉が集められたものである。我が子よ、これら以外のことにも心を用いよ。多くの書を作れば再現がない。多く学べば体が疲れる。ことの帰するところはすべて言われた。すなわち神を恐れその命令を守れ、これはすべての人の本分である。神はすべての技並びにすべての隠れたことを善悪ともに裁かれるからである。私たちが真理に近づくということがあります。言うは易く、行うは難し。口で言うのは簡単ですが、実際に真理に近づこうとするとなかなかそれを成し遂げることはできないものです。優秀な科学者が世紀の大発見をすることがあります。17世紀ニュートンによる万有引力の発見とか、20世紀アインシュタインによる相対性理論。ニュートンであれば木からリンゴが落ちるのを見て万有引力があるというのに気づいたということです。当然ですけれども、リンゴにも重さがあります。しかし地球という惑星の重さの方がよっぽど重たいので、リンゴはそちらの方に引き寄せられるということです。地球がもしリンゴほどの重さしかなかったとしたのであれば、リンゴは木から落ちることはありえません。地球の質量が大きいので引力が働くというのがニュートンの発想でした。またアインシュタインはエレベーターという箱の中にこう壁に穴が開いて光がヒュッと外から入ってきたとして、そのエレベーターが加速して光に近いスピードで加速しながらこう動いたとしたら、外の穴からこう光が差してきた、その光の先端がこう移動する間に、その光っていうのが外からは曲がって見えるんじゃないかというふうに発想したわけです。エレベーターが非常に速いスピードでなおかつ加速しながら動いている時に、そこにこうエレベーターの中に光がこう走った時に、その光の移動っていうのが 曲がった曲線に見えるんじゃないかというところから相対性理論が始まりました。一般相対性理論というのができました。いずれの場合も前人未到の領域で新しい理論をこうひらめくというのが科学者の働きでした。それは永遠の真理でいらっしゃるイエス・キリストに口づけされるような体験だったとも言えます。創世記2章にある通りに、最初の人アダムが神様が作られた動物に名前をつけていきますけれども、名前をつけるイコール分類するイコールそれがサイエンス科学の始まりということで、神はその名前をつけるようにアダムに命じられたんですけれども、サイエンスを極めていくというのが神様から人間に与えられた文化的な働きであるというのが聖書が語っていることです。で、その人間がいや科学者が忠実にその働きを果たしていこうとするときに、万物の創造主であるキリストは創造の秘密の一端をテレパシーのような神秘的な形でその科学者にこっそりとひっそりと教えてくださる。これが神様と人間との協力体制の下でなされる科学の発見なわけです。で、こういう科学者だけにそういうことが起こるのかというと、そうではありません。町の工房で働く職人さんなんかもそういう体験をされています。兵庫県の工業高校を卒業した三村仁さんという方が、地元のスポーツ用品のメーカー、当時は鬼塚というメーカーでしたけれども就職しました。後にこれはアシックスという会社に変わっています。で、学生時代長距離走の選手だった三村さんは、陸上競技用の靴のシューズの制作に専念しようと志してその会社に入りました。9年経ってやっと陸上選手一人一人に合った特別注文のシューズの開発プロジェクトに関わることになりました。抜擢されました。会社としてアシックスとして初めての特注生産、そのプロジェクトに三村仁さんが入れられたのでした。初めてのことですから、ノウハウがゼロのところから始めたそうです。普通の靴なら、大量生産の靴だったらいくらでも作れるんですけど、一人一人に合った靴の生産というのは初めてでした。三村さんは陸上選手、無名の陸上選手でしたので、その会社のお客さんという方々はいわゆる一流選手、三村さんからすると雲の上の選手でしたから、まず仕事の始めた時には選手の要望を聞いてそれに沿ってシューズを作るという方法を始めました。 100% 要望を実現しているのにもかかわらず、三村さんの作ったシューズに対して、ここがダメだ、あれがダメだ、ここを変えてくれ、ああしてくれという要望が、修正の要望がまた次々に湧いてくる。で、いたちごっこになってしまって、ああ一流選手といえども言われたことだけをするのではいい靴作りはできないということを初めて気づかれたそうです。それで選手の要望や科学的なデータだけを信頼して作るのではなくて、自分の感性を生かした形で選手が期待する以上のシューズを作らなくちゃいけないというふうに確信したそうです。2004年のアテネオリンピックでは日本人の女性が女子マラソンで優勝しましたけれども、その 野口みずきさん、金メダルを取った野口さんについては、彼が足の測定をしてみましたら、なんと足首の柔らかさが右と左とではちょっと微妙にずれていたということでした。本人にも監督にも医者にもわからないようなことを三村さんは測定によって知ることができたそうです。左がちょっと柔らかいので、走るとどうしても左に体がこうフォームが崩れてしまうという特性がありました。でシューズでその違いをカバーして、野口さんは金メダルを取りますけれども、もう16年も前ですけれども、女子マラソンで優勝した選手が走り終わった後シューズに口づけするっていう映像が全世界を駆け巡りましたけれども、野口さんはそんな風にして三村さんへの感謝を表現したというふうに言っています。その4年前のシドニーオリンピックでは、キューちゃんこと高橋尚子選手が優勝するわけですけれども、その尚子選手の靴も三村さんが作ったものでした。オリンピックに向けた合宿がアメリカで行われていたんですけれども、アメリカに行って足の測定をしたら、なんと高橋選手の足の長さが左右でずれていた。8ミリも長さが違ったっていう、1センチ近く左右で長さが違う。でそれはですね、たくさん練習した選手はみんなそうなります。だいたい道路の歩道を走るんですけども、歩道っていうのは必ず斜めになってて、雨が降っても水がたまらないようになってる。で必ず右側か左側かってこう、片側必ずどっちかを走ってるという人は、足の長さが当然こう順応して変わってしまって、キューちゃんは8ミリも違ってしまったというんです。それで靴底の厚さが同じものを履かせたら1センチ近くこうずれちゃいますので、非常に悪影響があるということで、その高さを底の厚さを違えて修正したものを渡したということです。しかし当然ながら高橋選手としては左右ビッコの靴なんて履いたことありませんから、実際に走ってみたら非常に具合が悪い、元に戻してくれというふうに三村さんにお願いしたそうです。で帰りの飛行機の中で三村さんは一つの決断をしたということ、これ前お話ししたかもしれません。靴底や中底、中敷きを工夫して、靴底の厚みは同じように、外目からは同じに見える靴を作ったんですけども、実は、その厚さが違っていたと。でもそれ本人に言わないで、戻しといたよって言って渡したということです。監督も全然ご存じなかったそうです。でそしたら彼女はシドニーでまた優勝をしちゃうわけですけれども、靴どうだった？終わってから2日後に聞いたら、高橋選手最高でしたっていうふうに笑顔で答えたそうです。それで種明かしをしたら、高橋選手はって言ってこう驚いていたということです。それほどまですごい靴を作った三村さんだったんですけれども、一番印象に残っている選手は誰かというと、それよりさらに8年前に銀メダルを取った有森裕子だったというんです。バルセロナオリンピックで見事に銀メダルを手に入れた有森選手ですけれども、レース本番の4日前に小出監督とともに有森選手がアシックスのブースに来られて、話があるって言われたそうです。で誰もいない部屋に行って腰を下ろすや否や有森選手が、足が痛くて走れませんっていうふうに言ったんですよね。実はその時のオリンピックの選考っていうのは、非常に紛糾をして有森が選ばれたという経緯がありました。タイムで一番いいタイムを出していないにもかかわらず、陸上連盟があえて有森を選んで、 出走させたということなんです。でも実はその話があった2日前に木の根っこを練習中に踏んでしまって、もう足が痛んでしまった、このままでは危険だという、もう走れない、あそこまで国民を騒がせて有森に決まったのに出走できないという状態になってしまっていて、三村さんはとっさに、いや棄権させるわけにはいかないと答えたら、2人から足が痛くならないシューズを作ってくださいっていうふうに泣き落とされたわけです。さすがの三村さんも非常に困ったんですけども、中敷きに変えて、衝撃吸収剤をこう入れたりとか、靴底の素材を変えるとか、いろんなことをして応急処置を走る4日前からこうしていって、なんとか作った、まあ作ったけれども10キロぐらいで棄権してしまうかもしれない、そういう思いで送り出したところが、その三村さんがスタジアムでオーロラビジョンで見ていたら20キロぐらいになって突然その有森選手が画像に現れて、トップの選手とこうデッドヒートを繰り返していた。でそれで、三村さんはもう25キロぐらいに達した時にもう涙が止まらなかったそうです。どれだけ足を痛い思いをして走っているのかというのが分かったからです。でこういう種類の話というのは、シューズの職人さんだけの話ではありません、バットを作る名人の久保田さんという方が、久保田磯和さんという方がいらっしゃいます。岐阜県の養老町に生まれた方です。で近くの、彼の場合もまた同じなんですけども、近くのスポーツ用品メーカーに就職します。でそこは水野のバットの工場でした。二十歳の頃からプロ選手からの特別注文を受けるという、職人としては非常に素質のある方が久保田さんでした。でそれから15年経って、職人として油がもう乗り切っているという時に意外な転機が訪れたそうです。もう一流選手、並みる一流選手のバットを手掛けていた久保田さんだったんですけれども、なぜか中日ドラゴンズの矢沢健一だけは自分のバットを使ってくれないという悔しい思いをしたというのです。もう矢沢さんは70代ですから、今からもう50年近く前にその早稲田大学で野球をして、その後プロになったという方ですけれども、ずいぶん前の話ですけれども、イチロー選手みたいな当時は有名スター選手でした。水野とは矢沢選手は独占契約を結んでいるので、当然ながら三村さんのバットを使わなくちゃいけないんですけれども、なんで使ってくれないのか、実際に試合を見に行ったそうです。岐阜から名古屋ですからそんなに遠くないです。で第一打席、ベンチを出て、矢沢さんがベンチを出てネクストバッターズサークルっていうその円の中にこう入っていきますよね。その時には久保田さんのバットと、でもう一本の別な人が作ったバットとこう2本持ってってくれるんですけども、いざバッターボックスに立とうという時になると、三村さんじゃなくて、久保田さんのものがこうのけられて、別の人の、実は石井さんという方が作ったバットで勝負する。第2打席も第3打席も同じようだったそうです。それで運命の 第4打席がやってきました。で、久保田さんはなんで自分のバット使ってくれないのだろうか、じっくりと矢沢さんのこう動きを見てたんですけれども、そしたら矢沢選手はありえないほどの気合を入れてバッターボックスに入っているというふうに気づいたそうです。あ、そこなんかこう自分の考えが甘かったなというふうに久保田さんは思われたそうなんですけども、バットというのは選手の手の延長線上にこうつながった体の一部だったんだな、身体との一体感が求められる道具で、それで非常に重要な選手生命を左右させるこの公式戦の一打席をこう担う微妙な意味合いを持った道具なんだなというふうに初めて悟ったというのです。つまり久保田さんは若くしてから若い時からこう抜擢されて自分の能力が非常に高いというふうに思ってたんですけども、矢沢選手ほどに深刻にそのバットの性能というのを捉えていなかったというのを初めて久保田さんは認識したということです。それで、その矢沢さんが使っていたのは石井さんが作った圧縮バットという、今は禁止されてますけれども圧縮バットという種類のもので、ヘッドの方が若干こう重いのでその樹脂などでこう固められているので重心がちょっとバットの先の方にある。それが分かった久保田さんは普通のバットをちょっと改良してバランスがその圧縮バットと同じもの、ちょっと重心が先にずれているものを作って差し上げたら、引退まで矢沢健一はその三村さん、久保田さんのバットを使い通してくださったということでした。で、矢沢選手は大変ですよね、もう途中で走れなくなって選手生命終わりだっていう時が来たんですけども、日本酒マッサージというのをこう取り入れて、カムバックして、走れて、再び、首位打者、そのセリーグで一番打てるバッターにこう返り咲くという奇跡のカムバックを果たしたんですけども、そして2000本安打を達成してパーティーを開く時になったら招待状が久保田さんの元にも届いて、久保田さんはそれで涙したということだそうです。真理に近づくきっかけというのは、私たちが日々体験している日常の中に埋もれているものです。そしてそれに気づかずに私たちは通り過ぎてしまうことがあります。しかし自分を磨きながら神様から与えられた働きを全うしようと努めていくときに、突然それが見えてくることがあります。3000年前に神様に選ばれたイスラエルの王国を治めていたのはソロモン王でした。で、ソロモン王はキリストがくださる知恵の言葉を編集してそれを民に教えるという特権を神様から受けていました。イエス様、キリストに守られ、キリストによって支えられて、キリストが送ってくださるインスピレーションに従って、地上にある知恵の言葉というのが、神から出た知恵の言葉がどれであるのかというのを見極める、そういう特殊な賜物、才能を与えられていました。コヘレトの言葉12章9節にはこう書いてあります。コヘレトは知恵を深めるにつれて、よりよく民を教え知識を与えた、多くの格言を吟味し研究し編纂したというふうにあります。3000年前にソロモン王は国を治める体裁がだんだんと整ってきたのに応じて、 官僚組織、官僚機構を作る必要に迫られていました。神はソロモンにその知恵の言葉を編纂する権威を与え、ソロモンはそれを用いて知恵の言葉、格言を吟味研究し編纂することになりました。前途有望な青年たちに国家運営を担うに足りる能力を身につけさせるべく、ソロモン王が格言をしらみつぶしに調べて、どれがキリストから出ているものかというのをこう見分けるようになったわけです。実節、コヘレトは望ましい語句を探し求め、真理の言葉を忠実に記録しようとした。箴言も1章から31章まで、ソロモン王が編纂したものですけれども、その中に箴言22章を見るとエジプトの文学からの引用があります。外国のものであってもキリストの元から出たものであれば、それを忠実に記録しようとした、そういう形跡がそこから見られると思います。11節、賢者の言葉はすべて突き棒や釘、ただ一人牧者、一人の牧者に由来し、収集家が編集した。賢者の言葉は突き棒である。突き棒というのは、お牛を移動させるときに使うときの棒だそうです。で、現代は牧畜をするときにトラクターがありますので、大量の餌を買ってきて、取ってきて、こう運んで、牛舎に運べばことは済むんですけれども、当時は大量の草を牛舎に運ぶよりも、トラクターがありませんので、牛を連れ出して食べさせる方が簡単だったわけです。その時に牛を導く道具がこの突き棒というものでした。またその賢者の言葉は釘でもあると。材木や石材をしっかりとつなぎ止めて建物をこう上等することができる、それが釘です。賢者の言葉というのはそのような肝心な役割を果たすものになっています。で、それがただ一人の牧者から出ている、キリストから出ているものだということをソロモンは実感していました。12節、それらよりもなお我が子よ、心せよ、書物はいくら記してもキリがない、学びすぎれば体が疲れる。数百万人の人口を抱えた国を治める、その官僚機構を育てなければならない、そういう時には自分の国内の諸部族を治めるだけでなくて、不安定な土地柄ですから、周辺諸国の動き、考え方、歴史、文化などもよく理解しなければ国家運営ができない、あらゆる状況に対処できるように、ソロモンの編集作業というのは非常に大きなものとなりました。しかし書物はいくら記してもキリがない。また逆の立場から見ると、学ぶ学生、青年たちの側から見ると、学びすぎれば体が疲れる。真理の言葉というのは、言葉にしてどれだけ多くしても文書には残しきれないということを、ソロモンは体験から学ぶことができました。結局真理であるキリストに直接相まみえるという神秘的な体験に勝るものはないということが、ソロモンの体験的な発見でした。こうして伝道者コヘレトは劇的な結論に達することになりました。到達することになりました。13節、すべてに耳を傾けて得た結論、神を恐れその戒めを守れ、これこそ人間の すべて。宇宙万物の創造主であるキリストから愛情を受け取り、その方に従う、それが私たち人間のすべてである。大きな深い悟りが記されています。私たちはこの地上に生まれると、あれがしたい、これがしたい、あんな夢を叶えたい、こんな夢を叶えたい、そんなふうに考えるものです。そして生涯をかけて特定のことに取り掛かります。しかしそれがどれほど深い意味を持つのか、私たちがあれしたいこれしたいと自分で思い描いたものを追い求めて、仮にそれがうまくいったとしても、どれほどの意味を自分の人生が持つのか。ソロモンは自分で描いた夢なんか大したことないっていうふうに教えてくれています。そうでなくて、万物の創造主であるキリストを恐れて、キリストのご指導に応える人生を歩む、それが意味を持つんだというふうに教えてくれています。先ほど挙げたマラソンシューズの三村さん、野球バットの久保田さん、イエス様を信じなかったかもしれませんけれども、しかし結果的に彼らは神を恐れるという気持ちがありました。永遠の命は手にしなかったかもしれませんけれども、例えば野球のバットの久保田さんであれば、自分が扱っている素材は青森でもう絶滅しそう寸前になっていた青玉という木の最高級の材木を使ってバットを作っていました。70年も80年も待たなければその木が育たない。一両選手が求めるバットに至っては、1000本に10本ぐらいしか一両選手を満足させる木はない。そういう中で久保田さんは神を恐れるという気持ちが育っていました。万物の創造主への畏敬の念を抱いて仕事をしていました。そういう謙虚さが彼らを大きく育ててくれたのです。私たち現代人は小学校や中学校学ぶときに、大体無神論の前提の中で学校教育を受けてきました。万物の創造主がいらっしゃるというのは否定された環境で育ってきました。特に大学教育に至れば、ほとんどの先生方が神なんかいないよっていうふうに語りかけてきます。生半可な考え方で、これから10年も20年も世の中を渡っていけるほど現代社会は甘くはありません。多くの子どもたちが誤った方向に、創造主への畏敬の念を捨てて進んでしまうとしたら、それは悲劇以外何者でもないように思います。14節、神は善をも悪をも一切の技を、隠れたこともすべて裁きの座に引き出されるであろう。うまいことをやって得する生き方をするのはとても簡単ですけれども、どうすれば得できるのかというと、忠実に仕事をしている人たちからその手柄を横取りしてしまえば、無防備な人たちを騙してしまえば、手軽な人生は歩めますけれども、しかし最後に神はすべてを裁きの座に引き出される。資本主義がグローバル化して、強欲資本主義と 呼ばれることが多いですけれども、うまいことをやったとしても自分たちが死んだ後で隠れたこともすべて神の前で責任を問われる。あらゆる知恵を調べ尽くした挙句の果てに行き着いた結論はこれでした。誰がその厳しい神の裁きに耐えることができるのでしょうか。神は信じる者を、神に対して忠実な者を救い出そうと一人の牧者を2000年前にこの地上に使わされました。その牧者の十字架上での働き、また復活の働きを信頼するのであれば、信頼した人に限ってその厳しい神の裁きをやり過ごすことができる。そういうふうに神様ご自身が聖書の御言葉を通して私たちに確約してくださっています。信頼すれば罪許され、神の裁きの座で責任が問われないで無罪になる、命がもらえて永遠の御国に入れる。しかし不信感ゆえにキリストを軽んじ、キリストの教えを無視してしまった方々は神の裁きに耐えられず永遠の滅亡に入れられてしまう。これが私たちがソロモンから受け継いだ究極の知恵の言葉です。書物はどれほど記してもキリがありません。また勉強をやりすぎれば体は疲れてしまいます。大切なことはたった一つ、最後に神の裁きに直面する。その時誰も耐えられない。その時のために神はキリストを人間の姿に変えてこの地上に送ってくださった。ぜひ救い主イエス・キリストの働き、その御業を信頼して今週も喜びを胸に一週間を歩みたいと思います。祈ります。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。ソロモンが到達した最終的な究極的な知恵、それはあなたによる全人類の裁きでした。この地上ではやりたいこと、食べたいことたくさんありますけれども、そのすべてが意味を持つ益になるわけではありません。私たちにできること、それは救い主を信頼することだけです。どうぞイエス・キリストの御言葉を私たちの心の中に響かせてください。この方に従うことで、この方の指導を素直に受け入れることで、私たちは終わりの日に命を得、また生きながらにしてあなたからの絶大な祝福を得ることができるようになります。私たちを捕らえるあなたの手をどうぞ緩めないでください。そして私たちがあなたからいただいた祝福を高らかに褒め歌うことができますように、コロナウイルスの蔓延が私たちを打ちのめすことがありませんように、心の中からあふれてくる喜びをこの地上に輝かすことができますように、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。